小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。
今日は小児科医のための尿検査の見方について、順天堂大学医学部附属浦安病院小児科准教授西崎直人さんにお話しいただきます。
順天堂大学の西崎です。本日は小児科医のための尿検査の見方についてお話しいたします。まずはじめに尿検査の対象疾患です。腎炎やネフローゼ症候群などの腎疾患、尿路感染症、3歳児検尿、学校検尿などのスクリーニング、その他新生児期の先天代謝異常症、先天性サイトメガロウイルス感染症などの診断、神経芽腫、褐色細胞腫など腫瘍の診断、糖尿病、尿崩症など全身性疾患の診断、妊娠や薬物中毒の判定にも尿検体が用いられます。次に採尿の方法についてお話しします。最も広く用いられている方法にクリーンキャッチによる中間尿の採取があります。これは自立排尿が確立していれば可能であり、外尿道口を消毒した後、排尿開始後しばらくしてからの中間尿を容器に取ります。非侵襲的で最も簡便な方法であり、小児科では腎疾患全般の診断に広く利用されています。尿路感染症を診断する場合の採尿です。こちらは無菌操作による採尿が望ましいとされています。カテーテル導尿では外尿道口の消毒後、導尿用カテーテルを挿入して採尿します。カテーテルによる尿道損傷や疼痛の発生に注意します。膀胱腺腫では恥骨上部を超音波ガイド下で清潔に腺腫いたします。海外では浸透している方法ですが、我が国ではあまり行われていません。注意すべき採尿法として、採尿バッグを用いる方法があります。まだ自立排尿が確立しておらず、中間尿採取が困難な児が対象となります。眼咽部全体を覆うようにビニール製の専用バッグを貼ります。この方法は血液や白血球が混入しやすいこと、尿培養で糞便からの細菌混入による偽陽性が多いことが問題です。したがって正確な尿検査結果が得られにくいため、特別な理由がない限りは推奨されていません。次に採尿のタイミングについてお話しします。小児科の尿検査では最もよく用いられる方法に早朝尿、いわゆる起床時第一尿があります。これは起床後すぐに採取した尿であり、利点として濃縮されているため有形成分が多いこと、尿 pH が弱酸性のため細胞や円柱成分の保存状態が良く、腎炎の評価に適しています。また体位性タンパク尿を除外できるため、病的尿タンパクを正確に評価できるという利点もあります。早朝尿を正確に評価するためには、前日の就寝前の運動を避ける、就寝前に完全排尿する、そして起床後すぐに採尿することが重要です。随時尿というやり方があります。こちらは来院時、すなわち受診時に膀胱内に溜まっている尿を取る方法です。尿路感染症や血尿の判定には大きな影響がないとされています。一方で体位性タンパク尿の混入の可能性があるため、尿タンパクを正確に評価する場合には不向きとされています。続いて尿検査の種類についてお話しします。定性検査試験紙法、これでは比重、 pH、 鮮血、タンパク、糖、脳尿、亜硝酸塩、ケトン体等がわかります。試験紙の色の変化を目視で判定するテステープによる方法、試験紙に反射光を照射し反射率を用いて判定する分析装置による定性検査もあります。テステープでは外来診療で手軽に実施が可能ですが、判定が主観的になりがちです。一方、分析装置による定性検査は目視よりは客観的評価が可能ですが、 分析装置の導入が必要であり、また機種による誤差があることに留意します。尿沈査についてです。尿を遠心して錠剤を用い、スライドグラスに15マイクロリッター滴下した後、カバーガラスで覆い、光学顕微鏡で目視します。通常は無染色で行います。400倍拡大、ハイパワーフィールド、HPF の強視野で20から30視野の平均値を報告します。尿沈査では血球、円柱、細胞成分、血小成分の有無を確認できます。また、赤血球の形態の確認ができる点も利点です。一方、臨床検査技師の熟練した技術や知識を要します。また、尿沈査が外注検査の場合は、その場ですぐに結果がわからない点が難点です。次に、尿性化学検査についてお話しします。尿性化学検査では特に、尿タンパク定量、尿クレアチニン定量が重要となります。その理由として、尿タンパク定量の値を尿クレアチニン値で割り算をした尿タンパククレアチニン比は、尿タンパク1日排泄量と強い相関があるため、特に腎炎やネフローゼ症候群の診断に有用とされています。その他、尿糖定量、電解質、尿細管マーカーなど検査可能な項目は多岐にわたりますが、必要に応じてオーダーすることが重要です。ここからは具体的な疾患に対する尿検査についてお話しします。まずは腎炎、ネフローゼ症候群です。血尿においては、尿沈査による赤血球5個以上パー強視野を血尿ありと判断します。変形した赤血球の存在は、糸球体を通過した糸球体性血尿であり、腎炎を示唆します。一方、楕円形の正常形態の赤血球は、非糸球体性血尿であり、下部尿路の出血や女児の月経血の混入を示唆します。タンパク尿についてです。糸球体腎炎では通常、血尿に加えてタンパク尿も陽性となります。血尿に加え、尿タンパク、尿クレアチニン比が 0.15 以上であれば腎炎を疑います。ネフローゼ症候群では尿タンパク、尿クレアチニン比が 2.0 以上となります。尿沈査による円柱成分も重要です。円柱の存在は、糸球体ろ過後の原尿中のさまざまな有形成分の存在を間接的に示唆します。尿細管腔を異型として、ウロモジュリン、別名タムホルスフォールタンパクと各種成分が封入されたものが尿中に出現します。糸球体腎炎ではしばしば、尿細管上皮、赤血球、白血球の封入された下流円柱や、赤血球の封入された赤血球円柱を認めます。一方、ネフローゼ症候群ではしばしば、脂肪滴の封入された脂肪円柱や、変性タンパクの封入された老葉円柱を認めます。続いて、尿路感染症の尿検査についてお話しします。上部尿路感染症、いわゆる急性腎盂腎炎の尿定性検査では、亜硝酸塩と白血球尿、脳尿の評価がポイントとなります。亜硝酸塩ですが、硝酸塩還元酵素を有する細菌、例えば大腸菌、クレブシエラ、プロテウス、緑膿菌などが尿中の硝酸塩を還元することを利用して検査しています。偽陽性が少ないため、陽性であれば強く尿路感染を示唆します。一方、腸球菌など本還元酵素を持たない菌では陰性になることに注意してください。白血球尿、脳尿についてです。好中球の持つ白血球エステラーゼ反応を用いた定性検査になります。好中球5から15、強視野以上の場合に陽性となります。尿路感染以外の発熱、川崎病、激しい運動の後などでも尿中赤血球が出現することがあり、この場合偽陽性となります。すなわち、脳尿が見られれば尿路感染症が診断確定するわけではないことに注意してください。次に、尿路感染症における尿グラム染色についてお話しします。遠心分離されていない新鮮な尿を用い、細菌を直接観察します。クリスタルバイオレットなど塩基性の紫色の色素で菌を染色します。 細菌が観察されれば、おおよそ尿培養での 1×10 の5乗コロニーフォーミングユニットパーミリリットルの菌量に相当するため、尿路感染症の迅速診断に有用です。急性腎盂腎炎では細菌に対する白血球鈍色像も同時に観察されることが多いとされています。尿路感染症の尿検査の尿培養についてです。カテーテル導尿の無菌操作によって得られた検体を用います。乳幼児の尿培養では単一菌が 5×10 の4乗コロニーフォーミングユニットパーミリリットル以上検出された場合を培養陽性と判定しています。このコロニーフォーミングユニットとは、培地に尿1マイクロリッターを培養し、得られた菌のコロニー数を数えることで、尿1ミリリットル中の細菌数、いわゆるこれが CFU パーミリリットル、コロニーフォーミングユニットあたりの細菌数ということになります。最後に、尿検査のピットフォールをお話しします。定性検査の鮮血と尿鎮査の血尿の解釈です。鮮血陽性はペルオキシダーゼ反応によるヘモグロビンの存在を意味します。血尿ありとは赤血球そのものの存在を意味します。すなわち鮮血陽性で血尿なしの場合、ミオグロビン尿、ヘモグロビン尿、精子の混入、細菌尿などを考えます。逆に鮮血陰性で血尿ありの場合、ビタミン C 服用後の尿、試験紙の劣化、高比重尿などを考えます。両者ともに陽性ありの場合、血尿ありと確定します。この場合、女児の月経血の混入には注意してください。タンパク尿の解釈の注意点です。希釈尿による偽陰性、体位性タンパク尿、発熱時の一過性タンパク尿などによる偽陽性があり得ることを留意してください。本日のまとめです。小児における尿検査のポイントは、適切な採尿方法と正確な検査結果の解釈です。腎炎ネフロゼ症候群の評価では、早朝尿を用いることが重要です。尿路感染症の尿培養では、カテーテルを用いた無菌的導尿が望ましく、採尿バッグはお勧めできません。以上、ご清聴ありがとうございました。
小児科医のための尿検査の見方について、お話は、順天堂大学医学部附属浦安病院小児科准教授西崎直人さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。